聖書に一家に従って一聖書の箇所を与えられ、そこから御言を聞くようにということですが、この年はヨハネによる福音書のいろんな箇所からその主イエスキリストの言葉とそれから行動行いと見ながら、そこにその主イエスキリストが十字架につけられていくという、そういうことと私たちとの接点を求めて、そこからレントの時の思いがキリストの十字架の死と復活に私たちの心を合わせるようにという、そういうふうになっていました。これが毎年3年ごとに繰り返されるわけですが、旧約の聖書の言葉とそれから新約の使徒書の言葉と福音書の言葉とっていう3つの箇所がいつも聖書の一家には選ばれていまして、それをそのどこからか、そこからそれぞれ礼拝の中で聞くようにという、そういうことが決められているわけですね。で、今日はヨハネによる福音書の4章の大変有名なサマリアの女と主イエスが出会われた、そしてサマリアの女の人の中にあるその深い思いというものを取り上げて、そこから誠にその誠の回復といいましょうか、人間性の回復という、そういうところに導かれたという、そういうことが書かれています。旧約聖書では出エジプト のモーセがその岩から岩を打つことによって水がほとばしり出た、その水を通してアルノの旅にその、潤いを与えられたという、そういうことが書かれてましたけれど、誠にその岩を打つようにそこからは全く水が出るとは期待できないような、そういう固い岩の中にそれをモーセの杖で打つと、そこから水が湧き溢れてくると、それと同じようにして人間の固い心が主イエスキリストのその杖の一つきを通して本当にそこから泉が湧き溢れてくるようにして、人間としてのその一人の人間が生き返っていくっていう、そういうありさまをこの出来事を私たちに教えています。で、長いところですけれども、物語になっていました。本当に手に取るようにその情景がよくわかるような、そういう物語がここに記されているわけですね。で、4章の一節を見ると、さてイエスはヨハネより多くの弟子を作りバプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである、ユダヤを去り再びガリラへ行かれたというふうになっていて、そのイエスがヨハネより多くの弟子を作ってバプテスマを授けておられるということに対するそのファリサイ派の人々のある意味でなんていうか敵対心というか、一つの批判といったようなだんだん高まっているということから、そのユダヤを去ってつまりエルサレムを去ってガリラにもう一度戻っていくという、そういう旅の途中での出来事を、しかもそのユダヤを去り再びガリラに行かれた、しかしサマリアを通らねばならなかったということで、サマリアという土地の特別な状況事情というものがあって、普通ユダヤ人たちはそのサマリアの町を回避して迂回して通っていく、ガリラにその帰っていくということが普通の道ですけれども、この場合は特にどういう事情であったかということは書いていませんけれども、そのサマリアの町を通っていかなければならないっていう、そういう状況があって、そこでサマリアの町に入っていき、サマリアっていう町のすぐ近くにあるそのシカルというその井戸のあるところですね、ヤコブの井戸がある場所に来たという、そういうことからその話が始まっているわけです。でヤコブの井戸というのは本当に昔からある有名な井戸の場所でして、今でもこのヤコブの井戸というのはそのあって、今でも戦々と冷たい、湧き水がそこから出てきているわけですが、それ本当にさっきちょっと子どもたちに話しましたように、それはもう深い深い、何十メートルかあるぐらいの本当に深いところから泉が湧き溢れていますので、それで鶴瓶のようなもので汲み取らなければとても届かないような、そういう深い井戸なのですけれども、イエスはそのヤコブの井戸のところに来て、その井戸のそばに座っておられたというわけですね。しかもそれは旅に疲れて、井戸のそばに座っておられ、正午頃のことであった。 昼下がりの暑い最中に旅に疲れて、そこにこうそばに座っていて、こうイエス様は普通は弟子たちと一緒に旅をこうしているわけですが、弟子たちは何か物を買いに行っていて、イエス様は一人でこの井戸のところにこう座っていた、そういう情景でサマリアの女の人との対話が始まっているわけです。でこの物語についてはもう皆さんよくご存知の通りですけれども、ここで繰り広げられている対話の一つ一つの言葉というのはとても面白いというか味わいがあるというか、何がそこでその語られ、その語られた言葉の背後にどういう思いがその行き来しているのかということをその思い巡らしながら読んでみるととても面白いことで、まあ、そこにサマリアの女、そしてイエス様の中にある人間の心の深い対話というものがどういう形で展開されているのか、あるいはまたイエス様はどういうふうにして人の心の中に、人の心の壁の中に入っていかれるのかというふうなことをとてもよく知ることができます。できっかけはそのサマリアの女に対してイエス様がその水を飲ませてくださいというふうに頼むところから始まるわけですね。で、一人の男、ユダヤの男、そして一人のサマリアの女性との出会いですから、そこには緊張感が漂うのは当然ですね。でサマリアの女の人はそのユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかというふうにこう言います。でユダヤ人がサマリア人と交際しなかったからというふうにまずは説明がついていますけれど、まあ、長い歴史的な問題、いきさつがあって、サマリア人たちはユダヤ人にとってはある意味で同じ民族なんだけれども、彼らは一等下の人っていうか、そういうこうちょっとこう差別感というものが非常に強くあって、サマリアの人たちは特にそのユダヤ人に対してはそういうその一種の違和感といいましょうか、その劣等感とその裏返し その敵対心といったようなものがそのあったと言われています。ちょうどイエス様の時代にサマリア人がそのユダヤ人を殺してその死体をエルサレムの神殿に放り込んだという、そういう出来事があって、とりわけこの時代ユダヤとサマリアの関係が非常に険悪になっていたという、そういうことも伝えられています。でサマリアの女の人はそのすぐにユダヤ人のあなたがそのサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかという、そういう一種のちょっと険しい返事というものはそういう背景があったということを考えることができるわけです。面白いことに普通でしたら旅を続けていてそこに座っている男の人がユダヤ人であれサマリア人であれちょっと水を飲ませてくださいっていうふうに言えばいいですよっていうふうに言って、そこで水を汲んでどうぞっていうふうに言えば済むだけの話ですよね。あるいはもうわざわざこんなものを言わないで言われたって知らん顔して黙々と自分の仕事をして帰っていくっていうのは、これはあり得る話ですよね。でもこのサマリアの女の人はわざわざユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかっていうふうに、ある意味で異議申し立てというか、すんなり、その水の話じゃなくてそのユダヤ人とサマリアの女、ユダヤ人とサマリア人、男と女っていうその一つ その対立関係っていうんでしょうか、関係を阻むものっていう、そういうようなものを前にこう持ち出してきた。こういうふうにして自分の心のつっかえって言いましょうか、そういうものをその明らかにするというところから対話が始まっていくという、これが大変面白いことですよね。この女の人がすんなり黙っていいですよニコニコ笑いながらどうぞっていうふうに言ったら話は進むわけですよね。そこで終わりなんですよね。だけどサマリアの女の人の持っているこういう一種のなんていうかこう違和感というか対立感というか、あるいはその距離感というか、そういうようなものがあることがイエス様との本当の深い対話へと導かれていく大きなきっかけになったということがここで語られているわけですね。で私たちはそのキリストと出会うときにですね、語っておられることをただ本当ごもっとも、仰せごもっともとてもいい話ですねと言ってるだけでは そこで本当にこうキリストと出会ったことにならないということを教えられますよね。むしろ私たちはこういろんなことにこう自分の状況と照らし合わせてみて、なんで私はこの言葉を聞かなきゃいけないのかっていうふうにこういう違和感を持ったり、こうどっかでこうつっかえを持ったりとか、でそんなにすんなりと人の話が聞けないわと、あるいはこうそんな人に何かしてあげられるのかっていうふうにこう思うような、こういうこう自分の中にある一つのその限界感と、それからその隔絶感と、その関係性の中でにあるところのさまざまな壁っていうふうなものをこう意識する中で、まあイエス様との出会いっていうのがその展開していくわけです、ね。イエス様は、もしあなたが神の賜物のことを知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうというふうに言うわけですね。で、イエス様にしてみれば、こういうサマリアの女の人が、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてくださいと言うんですかというふうにこう言ったことを聞いて、ある意味で心の中でこう笑いながら、こういうふうにこう言ったんじゃないでしょうか。神の賜物のことを知っており、そして水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたら、その人の方があなたに生きた水を与えたことであろう。神の賜物というキーワード、それから生きた水というそのキーワードっていうのは、そこに何ていうかこう、一つの投げかける言葉って言いましょうか。この女の人に対してその投げかける言葉をしてるわけですね。そうすると女の人はですね、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。こういうふうに言いますね。女の人はよくわかってるんですね。イエス様が神の賜物とか生きた水というふうに言ったときに、そのことが意味していることは、今ここにあるこの水、実際の水ということではなくて、これは心の水だということだなということはすぐに分かった。生きた水ということが意味することは、私たちの人間の心のことを言ってるなと、あるいはそれは神が与えるものだということを知ってる、言ってるなということはすぐに察したはずですね。だけどこの女の人は、あなたがおっしゃる生きた水っていうのはどういうことですかっていう、そういうふうに問いませんでした。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。こういう問い方っていうか、そういう返事の仕方をしていると。それはとても面白いことですよね。つまりこの女の人は、生きた水とか、それから神の賜物なんて言ったって、本当にこの現実の水っていうふうなことしかないんじゃないのっていう、こういう現実主義者ですね。人間がそんな神とか、それから生きた水とか、心を潤す豊かにするものとか、そんな抽象的なきれい事を言ったって、本当に私たちを癒すことができるの、私たちの心の渇きを本当に慰めてくれるものがあるのっていう、そういうその問いかけがこの中にあるんじゃないでしょうか。ですから、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。実際の水一つだって私の前に、私に飲ませてくださいと言わなきゃならないような、そういうあなたではないの、ないのですか。こういうその思いがこの背後にあるんじゃないかと想像します。そして、あなたは私たちの父ヤコブより偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もその井戸から水を飲んだのです。わざわざヤコブまで引っ張り出してイエス様に向かってその対決をしているという、こういう構図がここで生まれているわけですよね。水を飲ませてくださいっていう言葉からとんでもない方向に話が発展していってるという、そういう状況になっているわけです。つまりそのサマリアの女の人はこういうふうに言葉を発すれば発するほど、その心の中にある自分の最も深いところにあるその心の深い霊的なものが、あるいは本当に人間の心を深く癒し、そして人に親切にして 誰に向かっても誰とでも良い関係を結んでいくことができるっていう、そういうこう円満さとか柔和さとか和らぎとか平和とかっていう、そういうふうなものから非常にこう遠いところにこういて、何かこう孤立してこう固まって、そしてこう何かトゲを発せざるには得ないっていう、そういうその一つのまあ孤独な魂というふうなことがこう次第にその明らかにこうされていきます。そしてその自分のその貧しさというか自分のその弱さというふうなものは、むしろその攻撃性、むしろその相手の弱さというものをその指摘することにおいて、自分のその弱さというものが隠蔽されていくという、こういうその構図がこの中にこう深く含まれています。あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたがおっしゃる神の賜物とか生きた水とかというふうなものの、その抽象性、あるいはそのそういうふうなものの、そのなんていうか非現実性というふうなもの、私はそんなものは信じませんという、そういうことでしょうかね。でイエスは、イエス様はそれに対して、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。でここでまたその生きた水とは一体どういうものかということがイエス様によってその語られるわけですね。でその水は、乾くことがないと、そして乾くことがないばかりか、こうその人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出てくると、乾くことがないどころか湧き出る水を通してあなたが生かされるばかりではなく、あなたもあなたの隣人も、そしてあなたの子孫も永遠にその水から水を汲み取ることができるものになると、こういうことを私が与える水というふうにして、その主はその確信を持ってそのことをその語られるわけです。女の人はすぐに主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。女の人はここでふっとその心を変えるわけですね。そしてこの対話全体がそうですけれども、そのサマリアの女の人はイエス様に対していつも主よ主よっていうふうに呼びかけていますね。ですから、まるっきりこうなんていうかこう敵対的なっていうか、その相手をその軽蔑したりこうバカにしたりっていうことではなくて、どこかで一つの敬重的な態度といいましょうか、主よというふうにこう呼びかけながら、イエス様との対話を続けているということにこう気づかされますけれど、ここではイエス様が私が与える水は乾くことがないばかりか、その人の中で泉となって湧きあふれるという言葉を聞いたときに、主よ乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもよいようにいいようにその水をくださいというふうに言います。このサマリアの女の人が水を汲みに来たのはその正午の頃ですね、お昼頃だったというわけですね。こう、まあ、よく言われることですけれど、お昼頃に水を汲みに来るような人はいないですよね。水を汲みに来るのは多くの村人がここに水を汲みに来るのは朝か夕方ですよね。で朝と夕方にこう多くの人がそこにこの井戸に群がってそこから水を汲むはずなんですけれど、この女の人はそのみんなが来る朝や夕方には来れない人ですね。昼頃誰もいないところを見計らって、来たところにイエス様がいたので、まあ、ちょっと苛立っているのかもしれませんけれど、そういうまあ状況だったというふうにこう言われるわけですね。だから、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいという、そういうことを通して、この女の人のなんていうかその自分のそのなんていうかこう状況っていうのがふっとこう垣間見えるような、そういう言葉がここにその記されています。ところがここから話が急展開するんですよね。イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいというふうに言うと、女は答えて私には夫はいませんと言った。イエスは言われ夫はいませんとはまさにその通りだ、あなたには5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではない、あなたはありのままを言ったわけだ。こういうふうにその話が突然水を飲みにください、水を飲ませてくださいっていうふうにこう言った人が、実は全く見ず知らずの旅人であって、 そういうサマリ、ユダヤ人の男とサマリアの女の関係でしかないはずのその男の人が、自分の生活、自分のその最も問題になっている状況のことを知り尽くしているというか、自分の過去と現在というものをその深くこう知り尽くしているという、そういう事態に驚かされるわけですね。夫を連れてきなさいという声、その一言を通して、その人は私は夫はいませんというふうに、こうなんていうか、そこでこう答えていると、あなたはその通りだと、5人の夫がいたが今その連れ添っているのは夫ではないというふうに言うわけです。つまりここにこの女の人のこう典型的なその問題がよく現れています。5人の夫がいて、そしてその5人ともその正しい関係というふうなことを持つことができなくて別れてしまっていると。そして今連れ添っているのは夫ではない別の男、つまりこの人は本当にこう本当に触れ合い、本当に一体になり、本当に信頼できるその関係を今まで持つことができなかったということを合わせているわけですよね。まさに乾く人ですよね。心が乾いていて、どこかに本当に充足するところを持たないと、何かどこかでいい関係があるはずだというふうにこう願いながらも、次々にその男を変えていくという、そういう生き方というのがここにこう記されているわけです。ユダヤの社会の中で、あるいはサマリアの社会の中で、その5人の男がいて、また今連れ添っているのは男ではない、夫ではないというふうに言うと、普通の立法に従ってその見るならば、これは石で打たれて死な、5回も死んでいる人ですよね。姦淫の関係を持ち、姦通の関係を持ち、そのようなところにこう捕らえられた人はその石を打てというふうにこう命じられて、立法にこう記されていることであるから、もうそれこそこの人はその万死に値するというか、こう何度も死ななければいけない人だけど、聖書の中に書いているように、誰がその人を本当に訴えることができるかというと、誰だって同じようなことをしているじゃないかと、そういうふうにしてこうどっかでこう自分をその覆っていた一つの自分の理性と、いわば自分のこう社会に対する反発する気持ちだとか、常識的な気持ちとか、人間観察とか、そういうふうなものを通してこう自分を覆っていた、その覆いはイエス様によってそのある意味でこう見事に取り外されて、まさにその通りと、あなたはとても正直だというふうに言うわけですね。まさにその通りだと、あなたに5人の夫がいたが今連れ添っているのは 夫ではないと、あなたはありのまま言ったわけだ、こういうふうにして、こうイエス様、不思議なことに、あなたはそういう人間じゃありませんかというふうにして、こう叱責をしているわけではないですね。あなたはそのとよく言いましたねっていう、そういうふうに言っているわけです。そうすると女は、主よ、あなたは預言者だとお見受けします、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。このサマリアの女とイエス様との対話の中で、一番のなんていうかクルシアルポイントっていうか、こう中心的なポイントはここにあると思いますね。これまでの対話っていうのは、このことを、このここからの展開というふうなものを導くためのある意味で、まあ前段といいましょうか、プロローグのようなものだというふうに言っても差し支えないと思います。不思議な対話ですよね。ここではイエス様は、あなたが5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではないと、あなたはただありのまま言ったわけだというふうに言って、そしてその女の人はびっくりして、主よ、あなたは預言者だとお見受けしますというふうにこう言います。でそこまではそれほど不思議な対話ではありませんけれども、この女の人は突然、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますというふうにして、礼拝問題に、礼拝の問題に話を振ってるわけですよね。普通だったら、どうしてあなたにはそんなことが分かるんですかとか、いや私は本当に これまでいろんな夫と関係してきましたけれども満足できなかったんですと、自分 その今までの状況をそのルルイエス様にお話をするというふうな自然の対話に向かって 自然、そういうことがこう自然の対話になるのではないでしょうか。人と人とがこう相談をし合うときに、自分 の、 その誰にも語れないようなそのプライバシー、秘密の問題について誰か知られているということにこう気がついたときに、その人と本当にあなたはそんなことを言う資格ありません、私の中に入ってきてほしくないというふうにこう拒絶をするか、むしろこう自分の中であなたは私のことをこういうふうに分かってくださってるんですかというふうにこう言って、その自分の状況についてこう話し始めるか、それはまあ、自然の関係ですよね。どちらを選ぶ。ところがこの女の人はとんでもない方向に話を振ってるわけですね。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと。なぜ礼拝の場所の違いっていうふうなことを問題にしたのか。で、ここにこのことの中にこのイエス様とそのサマリアの女と の、 その対話の、まあ、一つのこう、秘密といいましょうか、こうなぜそういうところに話が触れられていき、そしてその後そのイエス様とそのサマリアの女の人との対話は、その礼拝の場所と本当に礼拝をするというのはどういうことかっていうことに話がその向かっていくわけですよね。そこに一つのまあ秘密があるというか、このサマリアの女とイエス様の対話の中の対話の一つのクリスチャンポイントがあるというふうにこう思います。なぜ5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではないこの女の人、そういう関係を持っているその女の人は、自分のそういうその秘密ということを知らされたときに、礼拝問題を取り出し始めたのか、とても興味深いですよね。つまりこの女の人は自分のそういう状況というものを本当に深くこう悔い改めて告白することができる場所というのを心の深みにおいてこう求めているということではないでしょうか。人間がどうしても本来ありえない自分の姿、本当の自分とは思えない、どこかで間違いを犯しているかもしれないけれども、自分のそのありようについて、これを自分の深い欲望について、これをこう止めることができない。だけれどもどこかで本当に真実の関係を求めるからこそ私の欲望はあるという、そういう深いこう悩みの中で、こういう自分の悩みを心から告白し、そしてこういう自分の名前を丸ごと引き受けて、本当に自分の心の在りかを知らせてくれるその場所はどこか。まさにこれはその良心のうずきであるとともに、深い意味でその霊的な確かなその充足っていうか、確かな出会いというものを求める、その求めではなかったかと思います。で、この女の人は直ちに礼拝すべき場所っていうのを、あなた方の礼拝する場所と私たちの礼拝の場所が違うという、その宗教の現実ということが本当に私の悲しみや悩みを受け入れてくれるところになっていないではないか、こういう問いをこの女の人は発しているということではないかと思います。これは現在の私たちの問題でもありますね。つまり私たちの中で一人一人が本当に孤立化し、まあ、それぞれが深いこう本来の自分ではないということにその気づいたときに、どこかで本当に深く慰めてくれるものを求めていると、あるいは本当に自分のありのままの本当に悪いことが悪いと言ったら言ってくれる人が欲しい、だけど本当に悪いと言ってくれる人だって悪いじゃないか、同じようじゃないかっていう、そういうそのところで宗教というものが、まあ、宗教のこう組織化し、そして形式化し、こう習慣化しているような、こうそういう宗教の中で本当にこの生きた私を救い上げてくれるところがあるのか、こういう問いがこの女の人から発せられているということではないかと思います。それに対するイエス様の答え、婦人よ、私を信じなさいと、あなた方はこの山でもエルサレムのないところで父を礼拝する時が来る、あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している、救いはユダヤ人から来るからである、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る、 今がその時である。なぜなら父はこの世に礼拝するものを求めておられるからである。神は霊である。だから礼拝する者も霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。驚くべき対話に話がこう展開していくわけですよね。私は本当に神様を求めています。だけど宗教の世界の中に、宗教の組織の中に、本当に私の求めに応えてくれるものがありますか。宗教自身が対立しているではありませんか。宗教自身がそれぞれの組織の中で自分の利益を求めているではありませんか。どこに私の本当に告白すべき場所、そして本当に礼拝すべき場所がありますか。こういうことに対してイエス様は、まことの礼拝をする者たちが父を礼拝する時が来る。今がその時である。父はこのように礼拝する者を求めておられるからだと。神は霊である。だから礼拝する者も霊と真理を持って礼拝しなければならない。霊と真理を持って礼拝する時、それが今来ている。こういうことをその同じ人にこう深くこう宣言をするわけですよね。イエス様はこういうふうにして、その霊と真理というものを持ってのこう礼拝ということを語りますが、これはあのこの前、先週学んだあのヨハネの3章のところにあるニコデモとそのイエス様との対話の中でもあの問題になったことでした。霊と水によって生まれなければあなた方は神の国を見ることができないというふうにこうニコデモに対してその語りましたね。その場合の霊ということは一体どういうことかと、霊とその霊によってその新しく生まれるっていうことはどういうことであるかっていうことについて、あのニコデモの場合はあのだんだん話がその展開しまして、神はその一人をお与えになったほどにこの世界はこの世を愛してくださ、愛されたと。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるっていう、そういうことがその語られるようにこうそういうところにこう展開していきましたね。その場合の神はその一人をお与えになるほどにっていう、その与えるということがその意味していることっていうのは、それはまさにこうイエスの十字架の死を意味すると。罪のためにその御子をそのこの世界に送って、その御子を罪の姿においてその十字架にかけるという、そういうことをその意味するっていうのは、そこがその霊という言葉の中でその示唆されていることだということをその学びましたけれども、ここでその神は霊である、霊と真理を持ってこれを拝するという場合の、その霊と真理ということの中には、そこに主イエスキリストの十字架の死と復活というその事態を通して私たちに示してくださる神の霊と言葉、霊の働きというふうなものがこの中に含まれているということをその知ることができます。そしてそういう時を、まさに今あなたはこの私と話をしている時にそのことに導かれているのだと。私を信じなさい、それはあなたと話をしているこの私である。こういうふうにそのイエス様に、その女の人にその語るわけですよね。女の人はここからすぐにこう、私はじゃあ分かりましたという、そういうふうにこう反応してないですね。それに対して何の反応もしてませんけれども、女の人はそのサマリアの町にこう水がめをなんかそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらそのこの方がメシアかもしれませんというふうにして、今までこっそりとそのヤコブの井戸のところにやってきたその女の人が人々に、私が行ったことをすべて言い当てたという、そういうことをですね、人々にこう告げ知らせて人々を招くっていう、その働き、つまりこうそういう自己開示、自己解放ということがその起こっているということをその知ることができるわけです。サマリアの女の人とそのイエス様と その対話の物語というのは、本当にこうあの読むたびに何かその笑いたくなるようなっていうか、その非常にこうなんていうか豊かな愉快な そういう思いがしますけれど、イエス様が私たちのところにその深く来られ、そして近づいて来られるときに、そのこういうふうにして私たちの その思いを深くこうすくい取ってくださるっていうか、 私たちの固くなな隠しているその本当にこうなんていうか自分と誠にその神様との関係の中にこう深くこうわだかまっているこうそういうふうなものそのことにこう深くこうメスを当ててくださる方だということを深く知ることができます。自分の弱さを知るがゆえに自分の罪をどこかで深く自覚しているゆえにかえって私たちはその批判的になっているというかどこかでこうつまずいているというかこう素直になれないというふうなものでそういうところにこそ主の働きというものが深くこう近づいていくものだ。あの例においてその働いておられる主の働き言葉というのがあるんだ。そういうことを私たちは深く知ることができるわけです。主の働きの中に私たちも招かれているということそのことを覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をもって私たちのうちにあなたの御臨在を知らせ、そしてまたあなたの死と復活の意味に私たちを深く近づけてくださいますことを感謝いたします。あなたのその深い眼差しが、そしてあなたの深い近づいてくださるあなたの歩みが、そしてまたあなたが私たちの罪を深く超えてご自分においてご自身の体において十字架の死と復活を経験されたその主に私たちもまた心を合わせて生きるものとなることができますように、日々の歩みをどうか自らの外を眺めることではなく私たちのうちに近づいてくださる主を深く見ることにおいて確かな歩みをすることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。